11時になりました。ハニー FM A スタジオから生放送で私がお送りしております。さてここからはゲストトークということで、今日もスタジオにお客さんをお迎えしていろいろお話を聞いていきたいと思います。今日お迎えしているのは三田市高平地区で里山生活を実践し、自然と人との共生を考えて活動しておられます NPO 法人里の山から佐藤さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
前回佐藤さん忘れ物ねされてました
。そうです。大体ねうちの NPO 法人、はい、里の山がの皆さんはね、はいはい、活動に来たらね、なんか忘れて帰られるんです。
なんか忘れて帰
っちゃう。もうね、それがね、うちのね、メンバーの資格みたいになっててね。
そうなんですか。
いろんなものがね、帽子とかね、ですぐ写真撮ってね、送るんです。そしたら、あ、私です、とか言ってね。もう、それ多いですね。
佐藤さんもしっかり、バンダナを忘れていかれて。はい、ねえ、はい、そういうか、メンバー皆さん忘れ物がいろいろあったりするんですね。はい、今日よろしくお願いします。
お願いします。
で、今、高平地区のね、本番前にいろいろお話聞いてましたら、だいぶこの市街地でも朝晩冷えてきまして、
はいね、
季節が進んでるなと思うんですけども、
はい、
高平の方はいかがですか。はい、
ね、もう今日朝起きたらね、はい、窓を開けましたらね、もうね、キラキラキラキラと輝いてるんです、その朝の光が。それでね、風がちょっとありまして、はい、それがバーッとね、風が吹いてきたら、葉っぱのところがね、もう本当にね、キラキラキラキラキラキラってね、なるんですよね。私ね、じーっと見ててね、はっと思ってね、里山に、はい、朝の光と風の喜びで、
いいですね。
里山
に、ね、出ました。
ちょっとね、里山に朝の光と風の喜びっていうのが浮かんできてね、あ、これいいやんとか思ってね。
また投稿しないと。
そうそうそうなんです。ね、はい。で、そんなんで、玄関っていうか出ましたら、前のね、雑木林の山なんです。それでずっと見てましたら、もうだいぶね、紅葉が始まってまして、雑木林ですからね。今年はね、はい、いつもは黄色が主体になるんですけど、今年はところどころに赤いのがあって、はい、それがまたね、そのすっごい綺麗なね、グラデーションが始まってるんですね。で、私たちは春にはね、はい、その緑のね、こんだけの緑が、色が、あるかと思うほどの緑の、そのグラデーションがね、わ、ーっと見えるんですよ。それでもだいぶ心をこう震わせるんですけど、今日はもうその秋のね、紅葉のそのグラデーションがね、今年はなんかやっぱりなんでか私もわからないんですけど、すごく紅葉がね、綺麗だと思います。
そうですか。
はい。でもパッとこう右を見ますとね、そうですね、隣の山にね、そのうちの並びなんですけど、ガーッと出てるんですが、でビルで3階か4階ぐらいの高さの、ケヤキの木がね、バッと張り出してるんですよ。それ見たときに真っ赤なんですよ、なんかもう。すっごい綺麗な赤でね。いや、いつの間にこのケヤキね、こんな色ね。で、また、すごい大木なんです。すごい、なんか堂々としててね。すごい、まあ、今日は朝一番からね、もう息紅葉と
紅葉だけに。
雨の日はね、雨の日でね、その雨の音を聞きながらね、気持ちは静かになるんですけど、晴れてね、そのさんさんと輝くね、その朝の光をこう見てましたら、なんか元気がね、わーっと出てきてね。
そうなんですね。朝の音っていうのは、まあ、市街地にいてると車が通ったりとか、まあ、電車の音が聞こえたりするんですけど、高平の朝はどんな音が鳴ってるんですか。
朝はね、市場に晴れてたら鳥の声から、
鳥の声、
もう明けるちょっと前から。
そうなんだ。
もう鳥の声から始まりますね。で、車の音は一切しません。
そうなんですね。
だからもうほとんどだから人の話し声もしませんしね、隣言ってももうだいぶ離れてますからね。
離れてるから、
やっぱり
自然の音が、
ちょっと風の音、風によってこう葉っぱがね、枝がこう揺れる音、ね、そうですね、それぐらいですね。
いいですね。
まあ、本当にね、あんな世界がね、
ね、はい、この三田のまあ、ね、高平地区で、
そうです、
ね、はい、自然が豊かということで、じゃあ紅葉も、ね、はい、もうぼちぼち進んできている状態ですか。
そうです、そうです。で、 あの花ですね、秋の花。
秋の花、はい、はい、
あの庭のね、あのホトトギスって言いましてね、はい、そのホトトギスの鳥のどうもこの胸元とか首のところとか、それによく似てるって言うんですけど、紫にちょっとこう白い斑点がちょっとついてて、ちょっと細長い花なんですけど、それが今もうすぐ終わりなんですけども、庭にねいっぱい増えてるんです。
そうなんですね。コスモスとかどうでした？
コスモスはね、もうあの近くに羽津川いうとこがあって、そこはあの生産組合の方が田んぼにね、一面に植えられて、かなり有名にね、
そうそう新聞に載ってました。
載ってました、それでね、そんなんであるんです。もうね、あの、まあ、まだ行けますけど、もうぼつぼつ、はい、そうですね、山はね、ぼつぼつ、
なるほど、
はい、と思いますね。
じゃあ佐藤さんの方にはホトトギスが咲いてい
て、ホトトギスがもう終わりですね。で今は眉ハケオモトって言いまして、
眉ハケオモト、
そうなん
です。初めて聞きました。
そうですか。はい、あのおもとって書いてあるんですけど、あの形がね、そのあの昔その昔で今もそうかもしれないけど、この私化粧しないからわからないんだけど、この眉をね、はい、こうシュッシュッシュッとこう吐くね、はい、そのハケあるんですけど、それにね
化粧道具に
化粧道具、はい、眉ハケおもとって言ってね、でおもとみたいにこのあの葉っぱがねちょっと厚くって、でこうあのなんかひゅっとこう沿ってるんですけど、丸いなんですけど、でこれ私は日本のものだと思ってたんです、前だけ思
って、そうしたら名前もそうですね、
違いますね、名前もね、はい、あの万年の青って書きまして、おもとって言うんですけどね、前だけおもとってから日本のものだと思ってたら、あんなあんなあからんや、あのあれですわ、ごめんなさい、
大丈夫ですよ、はい、あのごめんなさい、連絡が入ってる、大丈夫ですか、緊急だったら出てもらっていいですから、はい、
そうなんでね、あのそしたらそれは南アフリカ原産なんです。
そうなんですか。なんか平安時代からありそうな感じがしますけど。
そうなんですよね。
南アフリカ原産ですか。
そうなんですよ。それで、あの、幼名がちゃんとついてまして、んで、あの、ヒガンバナカって書いてありました。びっくりするんです、ね、なんか白いこうハケみたいな、あのハケのようなこの白いのがついてて、上にオレンジ色かなんかの粒々みたいなね、そのいっぱいついてるんですけど、
ね、
とっても可愛いんです。
秋の花なんですね、
はい、だからそれはあの株で増えますので、うん、どんどん増えるんです、うん、だからこう株分けして娘にあげたりとか、
そう
なんですね、まあ、ご希望の方がありましたら、また花が終わったらあの株分けしますのでね、
いろいろじゃ咲いてるんですね、秋ね。
そうなんですでもまあそれで庭に出て、ちょっと山が、山の水がいつも滴り落ちるところがあるんですけど、
すぐ後ろが山になってるんですね。
そう、山ですからね。そしてそこはね、今はあの斜面は野地菊の花がね、
野地菊が
バーッとね、そのこちらへ移住してきた時に、あのちょっとご近所の方にいただいて、でそれがだんだん増えて、今 山の斜面にバーッ
と
ね増えていて、その中にね、私今日これはあの皆さんにお伝えしたいなと思って、はい、あの鶴林道って言ってね、
鶴林道、
はい、まあ、林道のねちょっと形なんで、鶴製なんです、でそれですごいね、もうね綺麗な紫なんですよ、うちのは、
そうなんです
か。であの普通はねもっと薄いんですって、でもねうちのはねすっごい紫がきついんです。それがね、あのほんの数株だと思うんですけど、2株ぐらいだと思う。それパッパッパーっとねこう、山の斜面からね、その白いの地菊のところにね、こう来てね、ほんであのすごい綺麗な色でね咲いてるんですよ。
そうなんですね。毎年濃い紫なのです
か。そうなんです。だいたいそこはもうずっともうほったらかしですから、もう、
あ、もう何もせずに、
何も
自然に任せて、
自然に任せてますか。でそこに山の水があのチャラチャラチャラチャラチャラチャラと流れてるんですよ。であのこの間フェイスブックにね、あのそのずっと動画でね、はい、その
撮って
ほんでの水の音もね撮って、はい、あのアップしました。
そうなんですね。じゃあ見てる方いらっしゃると思いますね。
そうですね、そんなようにね、でずっと坂降りていきましたら、うん、今紫式部っていう、ね、はい、あの木があるんです。であのこの今花は白いんですけど、はい、ちっちゃい花なんですけど、今はねそれの実なんです、それも紫の、でそれがこう枝にたわわにこうバーついてね、それがずいぶん増えましてね、はい、で巻き小屋作ってるんですけど、その横にバーっと増えてね、その紫式部の実がね、バーっとついてるんですよ。
いいですね、
すごいね、紫とか白とかね、その横にまあキバナコスモスというのが、それも
たくさんい
ろんな黄色いあのコスモスなんです、それがバーっと咲いてて、まあ、あの秋のね里山もねすごいこう 色とりどり
ね、そうですね、はい、紅葉だけじゃなく、ね、足元見るとそういった綺麗なお花が、
ね、そうなんですね、
咲いてるんですね、はい、この時期ね、
やっぱりこの里山に来てね、うん、あの緑とか、その白鯖花の可愛いね、の山野草とか、はい、もうそんな見てるとね、本当にあの西の宮のその町の中でね、それはそれなりにね便利で、あの文化的な施設も近くにありましたから良かったですけど、まあこちらもね、あのどういうのかな、本当になんていうか原体験というか、自分が田舎の育ちですから、やっぱりそういうのにね、こう安心とこうほっとね、こう癒されるという
か、なるほど、
なんかそんな感じで毎日ね、日々ね送っております。
都会では味わえないこの自然の流れを ね、はい、もういろんなこの目から音から、ね、ね、空気から感じるという生活ね、はい、まあ、ぐっと冷えてきて季節が進んできて、まあ、あの畑の方とかそういった作業もあれじゃないですかね、
はい、もうこの10月ね、もう一大イベントです。もう稲刈りですね。
稲刈り、そうそう、稲刈りですよね。
もうそれはあの地域の、ね、人にとってはね、何やってんやっていうようなね、はい、それは皆さんね、あのコンバインでね、バーッと買ったらね、1時間ぐらいでね、
住むのに、
住むのにね、はい、皆さんはまた人が集まって
手作業で、
そうです、はい、もう手でね、それも、まあ、あれね、10月の17日でしたけどね、はい、夏からね、はい、その前の日は夏みたいな日で、
暑い日
から
ですね、
それで17日の日曜日は、はい、もう北風ビュンビュン、そうそう
そ
う、
急に寒くなりました。その日だったんですよね。
あったでしょ。
ありました、ありました。
あの日ね、北風ビュンビュン、日雨はもうね、降ってくる。
冷たい雨が降る
ね。それの時に、都会のね、子育て時代のね、30組です。午前15組。
たくさんの方が。
午後15組、はい。で、その30組のね、まあ、そういう天気ですから、はい、やっぱり9組ほどね、そのキャンセルがあったんですけど、はい、それでもものともせず来られたね、うん、はい、そのちっちゃい、まだね、本当にまだ赤ちゃん、お乳飲んでる赤ちゃん、抱っこしたお母さんね、もう着込んでね、中にこーっとね、
冷えないようにして、
はい、して大事に、はい、にその小さい子が多いんですよ、もうそこら中で走り回
って、子供元気ですからね、
よう来られたなってね、はい、まあ、やっぱりそれでも来ようっていうご家族ですから、それはそれは皆さん積極的で、なんか子育て時代の3、40代 の、 その神戸、関西のね、そういうような人に対して の、 このお知らせをどうも若い人がやってくれまして、瞬く間に埋まったらしいんですけど、なんかまあキャンセルあったけど、70人からねスタッフ入れて、やっぱり
80人、すごいですね、
それがね、もうブワーッとかまあ指導を受けながら刈るんですけどね、まあ本当にね、
釜で刈り取るんですよね、
はい、釜でね、
皆さん経験はあったんですか、釜で。
いや、手を挙げてもらったらなかったですね。
ああ、そうですか、初めて。
で、まあ、この高平地区でね、はずがゆうところに、まあ、生まれて70年ね、ずっと、はい、兼業ですけど、まあ、農家をね、なさった方にね、うちの理事でもあるんですけど、その方にこう指導してもらってね、
はい、
教えてもらってね、こう、なんていうかな、順手で持つっていう方かな、なんか逆手じゃなくて。
なんか持ち方があるんですね。
そうそう、あるんです。それじゃないと危ないから言って、
そうですか、
こう順っていうかな、こうしてね、はあ、こういうふうに持って、なんていうか上にね、はい、親指が上になるように持って、でこうするとこう切るんですね。
へ
え、なんかそういうふうにちゃんと教えてもらって、
持ち方教えてもらって、
でその藁でこうくくり方とかね、
はい、うん、
でも一斉にね、子どもたちも一斉に
一斉にね、
もうその
夢中になってやるでしょうね。
そうそう、やってね、で私たちふるさと酪農で、はい、もち米をね、2担ほど作ってるので、そっちの方に、それも、それはね、もうちょっと年配も多いので、はい、バインダーで買ったりするんですけど、はい、でもやっぱり稲木を立て、稲木って言ってね、稲木、はい、2メートルちょっとくらいの、まあ言ったら、間伐した、うん、杉のこのまっすぐな棒を、うん、はい、先とんがらして、はい、それを逆にして、3本に組んで、
畑に刺
して、田んぼにかと、はい、かけ屋って言ってね、まだ木槌の大きいのですよ。それでかけ屋ってガンガンと打ち込んで、でこう組んで、はい、その上に長いね、丸田んぼをかけて、はい、そこに 稲をずっとね、
かけていくんですね。
稲をかけていくんです。で、天日で、はい、乾かすんです。で、そういうのをまた私たちはふるさと酪農部、酪農部のメンバーで、こっちの方でもち米の稲刈りをしました。
それも手作業でかけていくんですよね。
そうです、そうです。はい、
結構あれですよね、
はい、大変。だから今も来る時もね、大丈夫、立ってるわと思って見たんですけどね、ずっとね、田んぼの中に、もうみんな田んぼはね、コンバインで刈り張りますから、全部刈って、皆さんも精米ね、玄米にね、干し張りますけど、うちの方は
干
すんですね。だから田んぼ全部稲刈りした後に、そのもち米の田んぼだけが、稲木が立って、稲がダーッと南北のね、あれで干されてるんですね。それもまたね、
いいですね。
そうですね。昔のね、
風景です。
だからもうご近所のね、農家の方がね、もう今年の稲刈りに対してはね、そんなんやらんでもって、俺がコンバインでちゃちゃちゃっと刈ってね、したるからって言ってね、言ってきはるんです、親切にね、はい、そうじゃないや、うちのはね、みんなでやって、そのみんなで力合わせてね、都会の人も、でこっちに住んでる人も、移住してきた人も一緒になってんで、子供は3歳かな、それぐらいから。うちの主人のね、76歳まで、その幅広いね、
広い年齢
その人たちと一緒になって、ああでもない、こうでもないとね、ワイワイガヤガヤ言いながら、それするのが目的で、早く効率的にバーッと刈られて、本当一人で刈ってしまわれたら、もう楽しみも面白みもね。
ないから。だから、コンバイン乗っても仕方ないですもんね。
そうそうそう、ありがたいけど、私らのやり方な、変わったやり方しよるな。
昔ながらのね、
そうそうそう、
昔はみんなそういう風にしてたんです
よ
ね。
そうそうそうなんです、でも、その稲刈りとなったら親戚老とね、そうそう、ご近所の方ね、そんなして助け合ってね、
家族でね、そうそうそう、やってましたね。そう、田舎そうでした、私も。
そうですね、はい、だからやっぱりそういうね、なんかみんなでね、そういう農作業っていうのはね、私はこれからの時代ね、それはIT とかね、バーチャルとかね、そういう風な方向に行くね、場合も多いですよけどね、だからそういうなんかね、これからはね、そういう風にバーチャル的なね、例えばもうこう見てて、はい、画面見てて、ほんでテニスとかあるでしょ、ほなそのゲームをしたら、はい、自分の手にテニスをしてる時の感触が分かるような、なんか時代になりつつあるみたいなんです。
スティック持ってね、持ってね、振動がこう来たり、ね、
そうそう、振動が来たり、あるいはビフテキ食べたら、はい、ビフテキの味が口に広がる。
なんか、ね、それは本当に食べたいですけど、
ね、そういうのね、そういう風なのを味わって生きる人種と、それから実際に畑で土触って、稲育てて、そういう人種 に二極化していく、
まあね、
といったどんどん、ね、そういう環境学者の方も話も聞いたことあって、さてあなたはどちらを選びます かっていう感じなんですけど、す、ね、まあね、私たちはなんかね、そういうふうに里山にね、暮らして、実際に薪でご飯炊いたりとか、薪でお風呂炊いたりとか、まあ、そのくすぼって最初のうちはね、下手ですから、
なかなかね、
なかなかね、できないから、どうしたらこれ、うまいことつく、火つくんやろうとか ね。
いきなり大きな木には火つかないですからね。
そうそうそう、なかなかですわ。
小さい声だから、そう、まあ、最初は新聞紙丸めてから行くんですけどね。
そうですね。はい、だから、そんな変なことをね、やる。どういうふうにこれからね、よくこの頃やっぱり NHK でね、この2030年ですか、その30年ぐらいからやっぱり地球環境ももっともっとね、厳しくなってくるし、
そうですね、大きくね、このままいくと、はい、まあね、そういう道に進みそうだということ、
そうですね、
なので今できること、はい、
だからこの10年が勝負やって ね、この間のなんか番組でもやってましたけど、
そうですか、
どういうふうにね、私たちは生きていく、ね、生き方を、ね、選んでいくかということで、やがてはその孫やひ孫の、ね、時代にこう影響していくというか、
ね、そうですね、
そうですね、
今一度この里山暮らしで、
そうですね、
ちょっと戻って、
そうですね、 よくこの頃取り上げられる、江戸時代のね、はい、その循環のね、なんか江戸時代ってすごく町は綺麗やったっていうのを聞くんですよ。で、あの紙くずもね、リサイクルのために紙くず屋さんいうのがあってこう拾ってね、あるいは木くずなんかも全部その燃やすのにですかね、でなんかろうそくのろうもこう買いに来る人がいたり、そのろうそくのろうも買いリサイクルしてとか、すごくそのリサイクルの循環 の, そのお手本っていうかね、この頃すごく江戸時代が見直されるっていうかね、そういうなんかあの番組も多くなりましたしね、
そこにヒントを得てこれからの生活にね生かしていければね、
まあそういう風なね生活 の, あのご紹介っていうかね、まああのもちろんみんなで作業もしますけど、それをもっと広くというので、あの今度ね、あのまた11月でね、はい、あの
企画がそうなんですね。じゃあその話は一曲お送りしてお聞きしたいと思います、はいはい、さて今日は NPO 法人、里の山賀から佐藤さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
いろいろ企画もね、予定されているということで、はい、もうたくさんねあのいろいろ高平地区でね、はい、過ごせる企画考えておられますけども、はい、これから予定としてはどういったものがありますか。
あ、そうですね、やっぱり里山の暮らしが、はい、うん、あのとても楽しくて、で、まあ、あのやってみないと、はい、あのそのなんかコツとかね、はい、そういうようなものが多分あのやらないとわからないだろうと、
そうですね、
であの里山体験暮らし、はい、里山体験ですね、はい、里山暮らし体験ですね、はい、それであの11月の13日に、はい、あの三田町博、はい、だからあの検索してもらうのは三田町博で検索してもらったらパッと出てきますのでね、でそこで受け入れさせていただくんですが、はい、30人の予定で、
はい、定員が
もうパッとねあの、だいぶあのもう全部埋まったんです、一旦、それでそこでね、あの、はい、今はね、あのキャンセル待ちに、あの、ね、変わりまして、ウェブサイトがあって、はい、それであのキャンセルがあったら入れるというので、うん、そこに申し込んでいただければ、あの入れまだ入れるます。
そうなんですね、
はい、であのうちに来ていただいて、うん、それであのその里山整備隊が、はい、あのその地域のお寺で優勝寺さんというお寺があるんですが、禅宗、はい、の、はい、そこまでねあの散策路をねずっと整備、してくれはりましたので、ボランティアの方が、でそれをずっと散策ね、はい、まあ、うち主人が、うん、代表があの案内しますので、はい、それいろいろあのお話を聞きながら、
いいですね、
あの案内ずっと散策ですね、
時間は結構歩くんですか。
いやそんなにないんですよ、あの割に歩きやすく作ってくださってますし、あのだいたい片道20分もある
かな、
はい、そんなに15分か20分ぐらいですよ、はい、それであのそこで、まあ、あの森の中を歩いて、はい、で帰ってきたら、あの薪割りをねしてもらうんですね、で、まあ、里山整備のメンバーがね、ちょっとあの指導しますけど、でそれで薪割りをして、
はい、て
それであの、ロケットコンロって、まあ、うちはあの奥戸さんがないもんですから、だから ロケットコンロっていうのをね、はい、主人が作っておりますので、はい、あのオイル缶、一等缶のオイル缶ですね、それに、はい、あの筒をね L 字型につけまして、でパーライトの真ん中にこうずっと入れてね、この周りに、でそれでだいたい私の手首ぐらいので、はい、7本ぐらいのその25センチぐらいのもので、はい、一生ぐらい炊けますから。
あ、そうなんですか。
それを、まあ、ちょっと3つね、あの用意しまして、それをあのご飯をね炊く体験を、巻き炊きご飯体験、はい、それをして
ます。ご飯は新米ですか、今年取れた、は
い、そうです、新米です。
そうなんですね、すごい、はい、いいですね。
農薬を使わないで、まあ、有機で、あ、ほとんど、あの肥料は入れてないんです、だからもう普通の収量のね、もう半分ぐらいしか収量ないんですけど、
そうなんですね、
でもまあ、あの
自然にもう任せた、
そうです、
お米だ
から、で、まあ、みんなのね、あの心っていうか知恵っていうかね、まあ、もうとにかくど素人というかわからないものがね、ああでもないこうでもないって言いながら作ったお米ですけど、あので楽しみにしてね、その新米を炊いていただいて、
だってあの天気悪い時でもあの奥さんが一人この雑草を取ってくれてたりとか、
そうです、鈴掛台の、ね、奥さんがね、もう毎日ね朝からね、あの夏の暑い時に ねあのずっとね、あの雑草ね、農薬使わないから雑草入ってきます、
そうですね、
それでもう有名になりましてね。
あ、そうなんですか、
うん、 佐藤さん、あの人どこから来てるんやって言ってね、もうえらいやっちゃなー言ってね、ほんでね、米できたらな、ちゃんと考えたらなあかんぞってね、言って近所のおじちゃんたちがね、もうみんなすごい有名になりましてね。
よう頑張ってるわってね。
そうですか。だからね、稲刈りした時に、やっぱりその、彼女が草を取ってくれてた、その、田んぼは、稲刈りした後も、草がなかったです。
すごい。
で、それしてなかった田んぼは、稲刈りした後、もう雑草。
雑草が。
全然。
そうなんです。違うんですね。
はい、違いました。それぐらい綺麗にね、彼女は取ってくれてたということですね。
その新米を。
その新米
みんなで。
みんなでね、まあ、体験していただいて。
そう思ってやっぱり一粒一粒この大事に美味しくね、ね残せないですよね。
本当に愛おしいですね。ね愛おしいですね。ねはい。でそれを食べていただいて、でまあそれからね、うちにはその昔の農機具っていうの言われてるね、いわゆる一昔前の、千葉こぎっていうのがあるんですね。はい、で、それから、遠見って言って、ね、からの実のって書きます。遠見っていうのがありまして、はい、で、まあ、その、千葉こぎはこう回すだけなんですけど、今回は遠見を使って、まあ、黒豆に、このいろいろ、いろんな、柄とかね、いっぱい混ぜてますので、
葉っぱとかね、
で、その遠見をガーッと手で、手動なんですけど、回すんです。そうしたら、風が送り込まれますから、その、殻とか軽いものは外に吹き飛ばされて、重たい豆を落ちる
という。落ちると。
で、まあ、そういうようなものを少しね、体験をしていただいたりとか、まあ、そういうことを、
13日。
そう、13日にね、やってみようかなと思ってんで、その、里山整備のメンバーが、すごくね、焼き芋が得意なんですよ。
焼き芋
の。焼き芋。
焼き芋です。
焼き芋。
焼き芋、ほくほくの。いいですね。
ほくほくの。それをね、またみんなでね、一緒におやつにね、食べたりとか、そんなしたら、どうかなと思ってね、なんか楽しい。
最高ですね。
はい。
いいですね。
やってみようかなと思って。まあ、それはそういうふうにいっぱいになったんですが、まだね、もう一つ、その、高平で、その、里の山がの、その、また、整備された、その、道ですね、その道で、若い子たちで、その高平が大好き人間がね、漢学の学生さんを中心にね、ラララ高平っていう、そのグループがあるんですよ。で、そのグループが主催するんですけど、やっぱり町博の一つの、イベントとしてね、
はい。
で、その散策路で、とってもいい、その、家族で来ていただいたりとか、お友達で来ていただいたり、それで、すごいいいスポットで、フォトスポット、スポットでその写真を大学生の子でね、撮る子がいるんですよ、写真を撮って、でそれをその里の山がの、そのところにテント張ってあるんですけど、でそこでいろいろフォトフレーム、
フォトフレームですか、
そうそう、作ってね、もう世界にその一つだけの自分たちの家族の、あるいは友人の、そのフォトフレームを ね作る、それはね、同じように町博に出てるんですけど、まだちょっと余裕がありますので、ぜひそれをね、参加していただけると、またいい思い出作りになると思うんですよね。
もうどうしても自然を満喫して、
ね、
高平を満喫できる企画が予定されてるということですね。
はい、
じゃあインターネットで3段町博、ね、
そうです、はい、
これを検索していただければですね、
は
い、
うん、それからあとは今度
明日日曜日
マホロバフレッツァかなんと
かマホロバフレッツァ
なんかありますね、
学園に今朝紹介しました私、
あ、そうなんですか、はい、それね、
マルシェをする
という。そうそう、それに出させてもらうんです。
あ、そうなんですね。
で、何を出すかと言いましたら、私たちの、その、里の山がの裏山に、はい、加古川の養蜂家の、直美ちゃんって言うんですけど、
直美ちゃん。
直美ちゃんが、巣箱。
蜂ですね。はい。
蜜蜂の巣箱を置いてるんです、はい。で、それを、今年取れた、採蜜した、はい、その蜜、採蜜した、蜂蜜を、販売させていた。
あ、そうなんですね。ね、
だいぶね、取れまして、今年は。で、だけどまだね、皆さんに味わっていただきたい。なんかね、彼女が言うには、今年栗の味がするって言って。
やっぱり栗の味、
栗だから栗の花がね、栗の あれですけどね、あの普通 の栽培される栗じゃなくて、もう自然に生えてる芝栗なんですけど、だいぶあるんです、その裏山に、それの蜜が入ってるって言ってましたから、
じゃあ栗の味が
すごい、栗の味、私も
すごい、
それはど
うなんですね。
でもなんか、そういうにね、あの養蜂家の直美ちゃんが言ってまして、
そうですか。
でそれは毎年ね、あのその採蜜ワークショップっていうのをね、まあ、やっておりまして、はい、里の山でやったり、あるいは里づくり協議会の里カフェいうところがありますけど、コミュニティカフェですか、そこでやったり、今年はそこでやったんですが、あの皆さんそのいろんなね、こう小さい子も参加したりして、でさあのその蜂蜜のいろんな味のさ、蜂蜜をちょっと味わう、彼女はいろんなとこでやってますので、
そうなんですね、
はい、で味わさせていただいたり、実際に遠心分離機 の蜂蜜の道具ですね、それをこう持ち込んで、でちょっともっと、そしたらタラタラタラっとね、
蜂蜜がね、
蜂蜜が出てくるんです
ですね、
はい、そういうワークショップなどをして、あの、まあ、味わっていただいたり、体験してもらったり、
そうですか、
まあ、もうその遠心分離機を回す子供らの顔がね、もう嬉しそうな顔しそうなんですね。
結構しんどいですけどね、はい、でも楽しいですよ ね、
今年はあの高平幼稚園ってね、その高平にある ね、幼稚園なんですけど、とても、まあ、人数は少ないんです、今のところはとても少ないんですけど、でもねそこにも、あの持って行って、そこでも細密体験
ぐるぐる回して、
はい、でそういうその高平幼稚園っていうのは、もうすごいいろんな体験を、あの
自然体験を、
そうです、自然体験、あの今掘りでも、それからなんか、近くの農家さんで梅を収穫させてもらって、梅干しつけたり、いろんな、ね、こう自然体験を ね、私たち の、 あ の、 その里の山の畑で、今年はジャガイモ、あのジャガイモ掘り、ちょうどね、あのイチゴ収穫も ね、してもらおうと思ってたら、非常事態宣言 で、
ね、
園から外へは出ないように
逆に持っていったんですね。
そうそう、持っていった、あの先生がね、来て収穫をして、先生がその場で食べてすっごい美味しいって言われて、
美味しいです
ね、もうカゴいっぱい持って行っていただいたんで、私はそのいちごジャムを作ってもらってね、あの子供たちに、ね、持ってきてもらって、あのちょうどジャガイモ掘りの時に、もう嬉しくてね、もうなんか
いいです、ね、
涙が出るぐらい嬉しかったです。
うもういろんな世代の方がこう、ね、自然を通して交流がね、
そうなんです、あるんです、
ね、ありますね、
はい、すごいあの自然体験をね、あのこう重きに置いてらっしゃる幼稚園 で、
そうですか、
で子供たちはそれを十分に、ね、体験してね、こう心育んでいくんですけど、そういう幼稚園がね、
それを持ってこう、ね、成長していきますからね。
そうなんですね、
楽しみですね、はい、これからね、
そしてね、そういう体、やっぱり体験を主に子どもたちとかね、皆さんにね、と、ま、町の人にね、だから町に住んでていいと思ってるんですね、私もね、いろんな事情ありますし、あのお勤めとか ね、
そうですね、
でもまあたまにはね、そのあの月に1回ぐらいはその里山に来て、里山の空気と自然と、それから実際に土に触れて、あのやってもらうのはね、子どもにとっても、あのこれからなんかやっぱりね、あの気持ちって心ね、
ずっと残ると思います、大人になってもこの体験は ね、
そ、 うそ、 うですね、それをこのまたこれからもね、やっていきたいなって思ってるんです。
いいです、ね、まずはこの三田町博、そしてあさって、マホロバーブレッザで、はちみつね、あの体験もできるので、
それとね、あのその若い里の山のメンバーでね、あのタトテトフードを言ってね、タはタトテトのタとはタなんですね、でテですね、だから田んぼや畑でできた、あのものを、野菜とかを活用して、手をかけて、あの手間をかけて、あの生み出した、あのねケチャップならずね、あのねワチャップって
言ってね、
つまりあのケチャップはトマトが主体 で、 でワチャップは、あの玉ねぎとか、それからじゃがいもかな、そんなね、そのそういう、あかぼちゃ、
かぼちゃ、
かぼちゃとかを主体にして、まあケチャップみたいな、そのトロッとしてね、それをパンに塗ったり、あるいはね、あのいろんな野菜にかけて、そういうのをね開発したんです、それをタトテトフードというね、ブランドで、
あ作って、
あの若いお母さん2人がね、
すごい立ち上げたんですね、
はい、立ち上げたんですよ、でそれも新聞にね載せていただいたんですけど、その彼女たちが今あのそういうふうに立ち上げたり、うちの広報になってくれたり、それから三田市の彼女たち2人は移住なんです、 だから、はい、三田市のスマイルチームっていう移住チームが、移住 PR チーム、
そうですね、 PR をね、はい、市外の人にね、
あのチームに入って、でこの間オンラインで、はい、あのその移住のね、相談っていうのをね、あのオンラインでうちでね、カメラが消して やったんですけど、10人かなんかの募集だったのは47人
かな、はい、すごいですね。
北海道の札幌とか千葉とか、まあ、それで彼女たちが、まあ、三田市からのね、あのその応援でその、はい、あのタトゥットフードのワチャップを、はい、あのこの送ったりしてね、あのそういうふうにね、のそうのブランドを立ち上げて、あの皆さんにね、その美味しいものをあのやっていくっていうようなね、行動活動をね起こし始めて、
すごいですね、
はい、そんなようにね、みんなその
全国に発信ですね。
そうです、やっぱ若い人がね、あのそのあの羽津川いうところにもね、また引っ越して、ま、もう5年か6年になるんですけど、その方も、ね、勤めはグランフロントなんですけど、あの羽津川 で、はい、あの本当に奥戸さん で五右衛門風呂でね、それで薪で暮らして、で食べ物は畑で作ってらっしゃるんです、でその方も、はい、あの野暮の会って言ってね、野暮はあの野原の野に、あの暮らすの野暮の会って言って、はい、奥さんがまあ主催なさるんです、その方は、はい、その毎月1回ね、その里山の草刈りとか、それから今度は里山の整備なんです、そんな風に、あの企画して、で都会の人に来て、それをやってらっしゃる方、だからいろんなとこで、あのその自分の住んでるとこの里山とか、その里山風景を守るための活動がポコポコポコと ね
生まれてますね、は
い、
活動がね、
そういうのをね、あの全部そういろんなところでね、自分の住んでる地域の里山整備とかね、そういう若い人がそういうふうに少しずつね、あの行動を起こされていってるのがね、はい、とっても嬉しいです
ね広がってきてますね。
はい、そうです、
最初ね佐藤さんが来てこう始めてそれが若い人にまた広がって
そうですね、
いろんな方が ね来てもらったらいいなと、
そういろんな人が ねまた今月も一つあの移住してな契約なさいます
。あ、そうなんですか。はい、おー、すごい。
はい、また一件頼まれたしね。
なんかそういう、
でも、まあ、あのそういうふうに皆さん人と人はマッチングしますけど、まあ、あの専門的なことは、ね、専門家に任せて、はい、
まあ、きっかけ作りをされてると
、
あ、いいですね、はい、ぜひ皆さんこの里山、まあ、そのとかかりにこうイベントも、ね、ありますので ね、
そうですね、
ぜひ参加していただければと思いますね。まだまだいろんなお話はまた次は来月ということで、はい、次は次回11月になりますけどね、はいはい、どんな感じになってるか楽しみですけども、はい、また来月よろしくお願いいたします。ということで今日のゲストトークはですね、 LPO 法人里の山から佐藤さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。